おはようございます。今日のこの9章は、本当は大きいテーマが2つあるので、2回に分けてもいいぐらいなんですけど、でも、1つのテーマとして、この9章を学びたいと思っていて、本当に神に用いられるという言葉を私たち使いたいです。神に使っていただく、神に用いられる、神に用いられたいですかって聞かれたら、はい、用いられたいですっていうふうに、基本になります。そうやってその焚きつけられても、何をすべきかわからなければ、用いられることや、使われる、神に使っていただくことっていうのはできないんですけど、なのでダニエルがどのように神に用いられたか、どのように神に使っていただいたのか、で、私たちのその人生の中で神に用いられるという、そのちょっとふわっとしたクリスチャン用語のような、そういうその用いられる、使っていただく、それがどういうことなのかということを、この9章を通して一緒に学んでいきたいと思っています。一言祈ります。天のお父さん、今言ったように、本当に私たちそれぞれのその信仰の度合いに従って、あなたが私たちに分け与えてくださっている信仰もそうですし、また賜物を使って、あなたがこの地上で私を使っていただくことを願っていたりします。それでも分かんないことがいっぱいあって、具体的にじゃあどういうことなのかとか、何をしたらいいのかとか、そうやってほわっとした状態の中で、それでも使っていただきたい、用いられたいみたいな、そういう漠然とした思いがあります。お父さん、どうぞ今日この九章を学ぶことによって、私たちがもう少しそのあなたに使っていただくということがどういうことなのか、その原則について、私たちのその毎日の生活の中で何をしたらいいのか、具体的なことについて理解が進みますように、どうぞお助けください。そして私たち一人一人を通して、あなたが豊かに働かれる人生を、お互い見ることができるように、どうかこの理解をお与えください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力を、知恵を、あなたの言葉を与えてください。そしてここに書いてあることからをそのまま分かち合うことができますように、私をお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。このダニエルの9章ですけども、さっき言いました、2つに分けることができます。まず1つは1節から19節まで、それがダニエルの祈りです。1節から19節まではダニエルが祈っている祈りで、20節から最後の27節まではその祈りに対する神の答えです。答えというのは何ていうのかな、応答の方です。応答の王、答え、そうですね、両方とも応答といえば応答なんですけどでもその神が応じてくださった、そういう意味での答えです。だからダニエルの9章というのは、特に後半はご存知の方はご存知だと思うんですけど、そのダニエルの70週というふうに言われる、イエス・キリスト、そのキリストが来られるということに関する、具体的な予言でもあります。でもそれってこの9章の文脈で見てみると、なぜそのような予言がダニエルに与えられたか、明らかにされたかというと、ダニエルの祈りがあったからなんですよ。で、その祈りについても学び、でこの70週、神がそのダニエルの祈りに対して答えてくださった、応じてくださった事柄について一緒に学んでいきたいと思います。まずは、1節から19節までのダニエルの祈りですが、1節から3節までお読みします。メディア族のアハシュエロスの子ダリオスがカルデア人の国の王となったその元年、すなわちその治世の第1年に、私ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を着、灰をかぶって願い求めた。なぜダニエルが祈ったかです。もちろんダニエルは1日に3回エルサレムにその顔を向けて向かって祈ってました。そういうその日々の祈りはあるんですけど、それに加えてダニエルは特にここで祈ったんですよ。アハシュエロスの子ダリオスとなってますけど、 例えば5章、私たち学びました5章の30節と31節、一番最後の方に、バビロンのベルシャザル王を殺したのがこのダリオスです。ベルシャザル王はとても高ぶって、お父さんというか、まあ、おじいちゃんですけど、ネブカデネザルがエルサレムから持ってきた、本来その神殿で使われていた器を使ってその酒盛りしてたんですよ。誰が、どんな神が私にその、私を止めることができるんだって、誰も止められないって、どんな神であろうと私を止められないって、イスラエルのそのヤーウェだろうと関係ないって、でそれでその勝利を祝おうとかって言って、その高ぶりに高ぶって酒を飲んでたんですよ。それで壁に人間の手のようなものがムニョンって出てきて、メネメネタメネメネテケルウパルシンっていう言葉でうわーって書かれて、でそれであなたのがあまりにもその高ぶったので、その裁きは、裁きの日が満ちたって、でその夜に殺されるわけですよ。でそれをしたのが、このダリオスです。で彼が5章の31節を見てみると、ダニエルの5章の31節を見てみると、その彼が王になった時にはおおよそ62歳だったというふうに書かれています。でメディア人ダリオス、5章で学んだ時に、5章6章で学んだ時に私たち説明したんですけども、つまりペルシャ人クロスというふうに理解することもできるので、クロス王と、このダリオス王っていうのはほぼほぼイコールじゃないのかなっていうふうに考えています。また別にダリオスっていうのがいるんですよ。まためんどくさいんですよペルシャのダリオスっていうのは、そこから100年後にダリオスっていう王様がいるんですよ。今度は聖書にも出てくるんですけど、エズラ・ネヘミヤ記でね。でそのダリオスというのはアハシュエロスの子ってなってますので、そのダニエルが生きてたよりも100年後なんですよ。だから合わないんですよ。なのでそのダリオスとこのダリオスはおそらく違います。はい、ちょっとそれはいいです。わけわかんなくなって、僕も調べてみたんですけど、調べて点と点をつながわせながらやったんですけど、やっぱこれちゃんと説明するにはちょっと難しすぎる私にはわからない、わからないというか情報が少なすぎる。なのでここだけに留めておきます。少なくともこのダリオスが王になったのが62歳の時だというふうに5章の31節に書かれています。で2節には、すなわちダリオスのその治世の第1年、その元年というふうになってます。でダリオス王というのは、クロス王というのは、紀元前600年から530年まで生きたというのがその史実として残ってます。で、紀元前600年から62歳だったってことは、62年間進めるとどうなるかというと、紀元前538年になります。538年に何が起こったかというと、クロス王がユダヤ人に対して、あなた方の先祖たちの地に帰っていいよという年なんですよ。つまりバビロン捕囚が始まったのが紀元前607年。その年にダニエルが、またその3人の友達がいましたよね、と一緒に他の王様たちもその一部をバビロンに連れて行かれたのが紀元前607年。それから70年経ったらどうなるかというと、538年です。エルサレムの荒廃が終わるまで70年ということが分かったんですよ。文章によって悟ったと書いてありますので、エレミアが書いた書物、預言者エレミアというのは、私たちエゼキエルの前に学びましたけども、預言者エレミアというのはエルサレムにいました、ずっと。でエルサレムでその悔い改めるんだよって、悔い改めないとバビロンが来て私たち滅んじゃうよっていうことを何度も言い続けました。でもエルサレムにいた人たちはそれを信じませんでした。悔い改めることもしませんでした。なのでバビロンが来てネブカデネザルの手によって滅ぼされます。でそのエレミアが予言していたこと、語っていた言葉が、そのもう書物になって、このバビロンにいたダニエルに届いてるってことなんですよ。だからその書物がその行き渡ってるわけですね。だからもう字があって、その時には紀元前500、600年前後には、でそれで読んでるんですよ。でダニエルが読んだのは少なくとも538年あたりなはずなので、読んでるんですよ。面白いですね。どのようなそのエレミアの言葉を読んだのかはっきりは分かりませんが、この70年というふうに書かれていることが2つあります。エレミアの 25章11節から13節まで。この地はすべて荒廃となり、荒れ果てて、これらの国々はバビロンの王に70年仕える。70年の終わりに、私はバビロンの王とその民と、主の言葉、またカルディアの地を彼らのトガの家に罰し、これを永遠に荒れ果てた地とする。私はこの地の上に、私が語ったすべての言葉を実現させる。それはエレミアが万国について、予言したことで、この書に記されているすべての事柄である。エレミアがそのようにその神から、言葉を預かって、それを語り、そしてそれを書いてるんですよ。だから70年使えることになるって。またエレミアの29章の10節。誠に主はこうおせられる。バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所、エルサレムに帰らせる。でエレミア書にはこの70年という、記事、なんていうんですかね、その記述があるのがこの2箇所あります。なのでダニエルは70年かということを知ったんですよ。ちなみにエレミアの、29章の10節のこの続きをちょっと読んでみたいんですけど、はい、皆さん開かなくて大丈夫です。私開きますんで。11節、これの続きです。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の御言葉。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。エレミアは70年ということを悟ったんですよ。計算はできるはずなので、今70年目だということを理解したはずですよ。神の約束の実現が近いということを知ったからこそ、ダニエルは祈ったんですよ。神が本当にこの約束を果たしてくださるという信仰が励まされたので、祈ったんですよ。神の事柄に関して、神の約束が実現するということに関して、家宝は寝て待てという言葉は当てはまりません。確かに神がすべてしてくださいます。すべて恵みです。良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるという恵みです。けれども、エレミアが祈った理由にであるように、神の約束が実現するということが近いことが分かると、神はその実現を祈る人たちを起こします。いろんなところで。で、あなたが約束してくださったこの約束を実現させてくださいって心から願う人たちが起こされて、その人たちが願うので、神がその願いに応答する形で、神がご計画されていることを実現します。用いられたいですか？であれば祈るんですよ。使っていただきたいのであれば神に祈るんですよ。私たちのその神に用いられるという、イメージが、なんか奇跡を、私を通して奇跡がなされるとか、私を通してなんかイエス・キリストの福音がなんか奇跡的に広がっていくとか、誰かが癒されるとか、そういうなんかアクションをエキサイティングな、自分で考えるエキサイティングなイメージを勝手に持っちゃうんですよ。けど、神が私たちをどこで使いたいかというと、用いたいかというと、祈りの部分ですよ。神が計画しておられることを、この地上に、ATM でお金引き出すように、引き出すのは祈りなんですよ。祈らなかったら、神がせっかく良いものを計画しておられて、その用意しておられるのに、それを引き出すことができないので、それが実現しないんですよ。神は私たちの意思を無視して、何かを行うことを行う方じゃないんですよ。じゃあ私が祈らなければ何も起こらないのか、その通りです。 じゃあ私が祈らなければ、私たちが祈らなければ久米島で誰もそのイエス・キリストを信じる人が出てこないのか、その通りです。がしかし神は全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられて、誰一人として滅ぶことを願ってないで、全ての人が悔い改めに進むことを願っておられるので、私たちが私が祈らないんであれば、私のと別な人を神は立てるんですよ。ダニエルがここで祈らなかったら、ダニエルは退けられて他の人が立つんですよ。そしてその人が祈るんですよ。神に用いられたいですか？したら祈るんですよ。祈らなければ神に用いられるも何も何も起こらないんですよ。その場所がないんですよ。どんなに一生懸命、例えばスポーツのその大会に出るために、準備をしたとしても、どんなに上手くなったとしても、その大会がなかったら用いるも何もないじゃないですか。その大会が実現するためには、神のご計画が実現するためには祈る必要があるんですよ。70年経ったら神がイスラエルの民をその彼らの先祖の地に返してくださる、約束の地に返してくださるという約束があるんだけども、神は祈る人を立てるんですよ。70年って約束したから、誰も何もしなければ70年という約束があったのに、彼らが受け取ることがなかったということで、それが流れていくんですよ。でも神は70年というその約束をして、そして、イスラエルの民を顧みる方なので、約束を必ず果たす方なので、ダニエルが祈らなかったら誰かが祈るんですよ。私たちが祈らなかったからといって誰も救われないということにはならないかもしれません。神は全ての人を憐れんでおられるから。私が祈らなかったからといって、皆さんが祈らなかったからといって何も起こらないということはないかもしれません。でも神に用いられることは決してありません。他の人を立てます。この教会がその機能しなければ、他の教会を神は立てます。そんな久米島に教会がいくつもあってもって、そんな、それは私たちの考えることで、私たちの理想だったりしますけど、神は祈る人を探してるんですよ。神のご自分のそのご計画や御心と一つになって、その神が願っておられることを実現させてくださいって、そのあなたがこの地で働かれてくださいって、そうやって祈る、あなたの御心が天でなるように、この地でもなりますようにというふうに願う人たちを神は求めておられるんですよ。用いられたいですか？そしたら祈るんですよ。聖霊の声を聞いて祈るんですよ。私たちが毎日の生活の中で祈る必要があるのはそのためですよ。救いを達成するという意味でも祈る必要があるんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって神から義と認められ救われるという約束が私たちには与えられています。信仰によるんだって。で、その約束が私の身に実現するように、私が今日一日その信仰を保って、そして神の前にイエス・キリストにあって正しいと認められ続けられるように祈る必要があるんですよ。自分の救いのためにも、周りの人たちのためにも。祈らなかったら、私はみすみす神からのその祝福をその捨てることになるんですよ。神が私に与えようとしておられる救いや、そして助けや、その癒しや、何でもそうですけど、求めなければ与えられないんですよ。神は与えたい。でも私がちょうだいって言わないから受け取ることができない。そういう図式ですよ。ヤコブは言ってますよ。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからだって。神が必ず与えるというふうに約束したものを、ダニエルはそれを知ったので、より祈ったんですよ。あ、そうなんだ、与えられるんだ、じゃあやったーみたいな感じで好きなことをやってないんですよ。与えられるというその確信が、その迫ってきたので、じゃあくださいって求めることになったんですよ。だから信仰とか確信とかっていうのは、私たちをより祈りに駆り立てます。求めたら必ず与えられるというその信仰が働くからです。イエス・キリストはおっしゃいましたよね。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んで任命したんだって。 それをあなた方が言って身愛するという身を結びその身を残すためであり私の名によって求めるものは何でもあなた方が父があなた方にお与えになるためだって何でもですよこの何でもを受け取ってじゃあって私が愛することができるようにこの人を許したりこの人に親切にしたりこの人に寛容になったりこの人を忍耐したりこの人のために祈り続けるその自制や、その希望を抱くことができるように祈ったらじゃあ本当に神が与えてくださるのかというその確信を持って私が祈ってるからですよ祈ったらそうなるんですよ祈らないからそうならないんですよ簡単な話なんですよ何でも与えるってイエス・キリストは約束しておられます私たち一人一人にですよそれをどうするかですよ私たちがダニエルは祈りましたそれがダニエルが祈った理由ですよいや与えられるんだったら帰れるんだったら帰りたいってじゃあそのようにしてくださいと祈ったんですよ4節から14節までは祈りの中で神を神として認め私自分たちを自分たちとして認めているところですちょっと長いですが4節から14節まで一気に読みます私は私の神主に祈り告白していったああ私の主大いなる恐るべき神あなたを愛しあなたの命令を守る者には契約を守り恵みをくださる方私たちは罪を犯し不義をなし悪を行いあなたに背きあなたの命令と定めとを離れました私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって私たちの王たち、首長たち、先祖たち、および一般の人すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。主よ、正義はあなたのものですが、不面目は私たちのもので、今日ある通り、ユダの人々、エルサレムの住民の者、またあなたが追い散らされたあらゆる国々で、近くあるいは遠くにいるすべてのイスラエル人のものです。これは彼らがあなたに逆らった不信の罪のためです。主よ、不面目はあなたに罪を犯した私たちと私たちの王たち、首長たち、および先祖たちのものです。この憐れみと許しとは、憐れみと許しとは私たちの神、主のものです。これは私たちが神に背いたからです。私たちは私たちの神、主の御声に聞き従わず、神がそのしもべである預言者たちによって私たちにくださった律法に従って歩みませんでした。イスラエル人は皆あなたの律法を犯して離れ去り、御声に聞き従いませんでした。そこで神のしもべ、モーセの律法に書かれている書かれている呪いと誓いが私たちの上に降りかかりました。私たちが神に罪を犯したからです。神は大きな災いを私たちにもたらすと、かつて私たちを裁きつかさたちに対して告げた御言葉を成就されたのです。エルサレムの上に下ったほどの災いは、今まで天下になかったことです。この災いはすべて、モーセの律法に書かれているように、私たちの上に下りましたが、私たちは不義から立ち返り、あなたの真理を悟れるよう、私たちの神主にお願いもしませんでした。主はその災いの見張りをしておられ、それを私たちの上に下しました。私たちの神主の御業はすべて正しいのです。私たちが御声に聞き従わなかったからです。この祈りの中に、お願いというのは入ってないんですよ。ダニエルの祈りは、この実際にもこの4節から19節まで続きますが、この14節までは、こうしてくださいって70年って聞きましたって、その70年の時をその満ちたので、どうか私たちを無事に、私たちの先祖たちの地に、あなたの約束の地に返してくださいというお願いが一つも出てこないんですよ。で、聖書の中にその祈りというものはたくさんその収録されてますけども、ほとんどの場合頭からこうこうしてください、これが欲しいですみたいな、そういう祈りっていうのはないんですよ。イエス・キリストが弟子たちに教えた主の祈り、天にますます増します我々の父よ、皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心が天になるように地にもなさせたまえ。最初の部分というのは、神が崇められ、神がご計画されていることが、その地上でもなるようにという願いなんですよ。もし私たちの罪を許してください。 私たちもその私たちの周りの人たちの罪を許します。それも神の願いじゃないですか、ある意味で。私たちの日常の日ごとの糧をお与えください。ようやくここでお願いが出てくるんですよ。必要をくださいって、満たしてくださいという。で、祈りの最初の部分というのは基本的にやっぱ神がどのような方なのかということをその思い巡らす必要があります。もちろんその毎回毎回そうしないといけないとかそういうものではないですよ。もう祈るその時間というのが 2秒しかない時ってありますよ。向こうからその急な質問が来るんですよ。で、教会で何してるのとか、で、なんで信じたのとか、イエス・キリストのことを明かししないするというその機会というのはなんか思いがけないところからいきなり来たりするんですよ。教会で何してんの、なんで教会行ってんので、その時に会話の中で聞かれるので、そのどうやって答えようかっていうのをその神にどうしたらいいですかって語ら、あのその真実を分かりやすく語らせてくださいなんて、そんなちょっとお待ちください、天に増します、我の父よとかって、そんなんやってたら会話にならないじゃないですか。だからその時ってのはもう本当に秒単位ですよ。1秒とか2秒とか助けてくださいっていうその祈りを、そういう祈りをする必要がありますよ、その時には。だけどそのだからそうやってこう単発でパンパンパンって祈っていくその祈りも必要だし、また落ち着いて本当にその神に向かい合って向き合って、あなたがこういう方です、私はこんなものです、でもあなたはこのようなものです、でそうやってその神の素晴らしさとか神の約束を思い巡らして祈る、その祈りというのは私たち必要なんですよ。ダニエルは祈りの中で神を神としてまず認めています。4節には、私の主だって、大いなる恐るべき神だって、私を愛し命令を守る者には契約を守り恵みをくださると。ちなみに11節に飛んでみると、神を愛さず命令を守らない者には契約を守り罰を下すともあります。だからその守るから、神を愛するから、だから恵み、よくしてくださるとかじゃないんですよ。約束に基づいてるんですよ。神を愛し神に従うんだったらその祝福を与えますよという約束なので、それに基づいて恵みとして良いものをくださいます。で、11節にあるように、神に聞き従わないんだったら、その約束に基づいて、従わないんだったら、その悪いものを刈り取りますよという約束に基づいて、その罰を下すんですよ。神を愛するものを神を愛して、その、より愛するとか、そういうものじゃないんですよ。約束に基づいてるんですよ。誠実な方なんですよ、神は。で、7節には、正義はあなたのもの、正義は神のものだって、私たちにはないって。そして9節には、憐れみと許しはあなたのものだって。12節、神は御言葉を実現されるんだって。14節、神の御業はすべて正しいって。そうやってその神を認めてるんですよ。あなたはこういう方ですって。で、一方で私たち。ちなみにそのダニエルは、一人称の複数を使ってます。私たちっていう。私じゃないんですよ。私たち。でも、そしてダニエルって神の前に正しく歩んだので、だから三人称を使ってもよかったです。彼らはって。私はあなたの前に正しいもので正しくされてますけど、彼らはっていうふうに祈ることもできたんだけど、ダニエルは彼らはって使わずに自分も含めたんですよ。自分も一ユダヤ民族であり、ユダヤ人だからです。だから私たちユダヤ民族の一人としてそう祈ったんですよ。5節、罪を犯し不義をなし悪を行い神に背き神の命令と定めとを離れましたって。6節、預言者たちが語ったことを私たちは聞き従いませんでしたって。7節、不面目は私たちのものです。そして7節と8節、神に対して不信の罪を犯しました。不信の罪というのはここに書いてある通り信じないということですよ。神を信じないということは罪なんですよ。11節、モーセの律法に書かれてある呪いと誓いが私たちの上に降りかかっただけですって。自分たちの蒔いた種を刈り取ってるだけですって。13節、そして不義から立ち返り、神の真理を悟れるようお願い、つまり祈ることもしませんでしたって。神に願わない、祈らないというのは、この13節からすると、お願いもしなかったって。だから私たちは罰せられてるんだって。だから、神に求めない、神に願わないっていうのは、罪なんですよ。なぜかというと、これから説明するんですけど、その祈るということが、 必ずしないといけない義務だから祈るとかじゃないんですよ。祈りというものをもっとそのはっきりと正しく理解する必要があるんですよ。当然の報いを受けているど真ん中で、神のものである憐れみと許しを求めて祈るということは、私たちにとってとても必要なことです。なぜなら神は憐れみと許しを私たちに与えたいからです。アブラハムのところに3人の神の使いが来たのを覚えてますか？その後、ソドムとゴボラを滅ぼしに行くんですけど。で、そこにはアブラハムの甥のロトが住んでいました。ロトの、その、家族と一緒に住んでました。8人かな。で、神の使いに行ったんですよね、アブラハムが。このソドムとゴモラを取りなして。もし、あの町に50人、正しい人がいたら、あなたはその悪い者の人たちと一緒に、その良い人たちも、その、滅ぼしてしまうんですかって。いや、そんなことしないって。じゃあ、50人いたら滅ぼさないんですねって、滅ぼさない。いや、ちょっと待ってください。もしかしたら、25人かもしれません。あ、ちょっと待ってください。もしかしたら20人かもしれません。あ、もしかしたら10人かもしれませんって言って、そうやってその10人いたら町を滅ぼさないでくださいって言ったんですよね。だけどそこには正しい人が8人しかいなかったんですよ。なので、ソドムとゴモラは滅ぼされたんですけど、その時にもしアブラハムが一人でもいたら、あの町を憐れんで、許しを与えてあの町を滅ぼさないでおいてくれませんかっていう交渉したら、もしかしたらですよ、これは分かんないですよ、ソドムとゴモラは今でも残ってたかもしれないですね。ダビデが王様の時に彼はちょっと高ぶっちゃって人口調査をしました。神は人口調査を嫌います。当時のその人口調査というのはどういう人口調査かというと、そのどれだけのその人口がこの自分の治めている国にいるかではないんですよ。20歳以上の男子だけを数えるんですよ。つまり何を数えているかというと、兵士の数です。軍事力です。だから人口調査をするということは、自分の国にどれだけ軍事力があるか、どれだけ自分の国が強いかということを数えるんですよ。だから神は人口調査を嫌うんですよ。自分の国は強い。自分たちにはこのぐらいのその兵士たちがいる。私はよくやってるという高ぶりにつながるからです。ダビデの側近はそうやめてくださいよって、神はそんなことを喜びませんよって言いました。だけどダビデはそれを推し進めちゃったんですよ。それで神の怒りがそのエルサレムの上に下ったんですよ。ダビデじゃなくて。で、イスラエルの民が、エルサレムだけじゃなくてイスラエル全土の民が7万人死んだんですよ。ダビデのせいで。で、そうやってその疫病がそのどんどんどんどん広がっている中で、ダビデは祈りました。第一歴代史の21章17節。ダビデは神に言った。民を数えよと命じたのは私ではありませんか。罪があるのはこの私です。私が悪を行ったのです。この羊の群れ、羊の群れというのはそのイスラエルの民です。が一体何をしたというのでしょう。我が神、主よ、どうかあなたの御手が私と私の父の家に下りますように、あなたの民を疫病に渡さないでください。どのような状況の中にあっても、祈りというのは、つまり神の憐れみと許しを求める祈りというのは、息です。それが私たちから取り上げられるようなことはありません。どんなにその自分の蒔いた種を刈り取っていようが、どんなに誰かがその人のその自分の罪を蒔いてその罰を刈り取っていようが、その中で神の憐れみと許しを求めるんだったら、その罰せられているど真ん中で神はその人に対して、自分に対して憐れみと許しを与えてくださることのできる方というか、与えたい方なんですよ。神は悪者が滅ぶことを願ってないんですよね。エゼキエルでやりましたよ。むしろ悪者が悔い改めて生きることを願っているって。だからイエス・キリストを十字架にかけてくださったわけじゃないですか。私はこんなことをしてしまった。 もうこれで悪いことをしてしまったので、こんなその苦しい思いをするのはもうしょうがない、致し方ない。そうやってぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅして神に祈らないっていうのは罪なんですよ。神は私たち一人一人に、全ての人に憐れみと許しを与えたいんですよ。このぐじゅぐじゅしてしまうような私にも与えたいんですよ。だから神が与えたいと言っている、その神の憐れみと許しを求めて祈るということは、神の御心を求めるということであり、神を信頼するってことなんですよ。祈るということは、自分や周りの人の能力とか状況とかを理由にできないというか、しなくていいんですよ。それがどんな状況であれ、どんなその状態であれ、何のその力がないにしてよ、神に信頼して求めたら与えられるものだから。だからそれを理由にして、あ、この人はこんな感じだし、あの人はこうだし、私はこんななので、もうこれも何も分かんないし、これもできないし、でも、もう無理です。もういいっす、これで。そうやって祈らないことは、神を信頼しないってことなんですよ。神を信頼しないってことは不信ですよ。不信というのは、ここにあるように、不信の罪って言ってるから、神を信頼しないから祈らないんですよ。この状況で神に祈っても何になるんですかってなってるんですよ。自分の心の深いところで。そんなこと口にしませんよ。そんなこと思ってもないというふうに自分では思ってますよ。けども、その苦しい状況の中で、神にではなくて他の人とか物とかお金とかに、その自分の、その息する場所を探そうとするのであれば、それは神に期待してないってことなんですよ。祈らないということは、神の私に対するご計画を拒否することなんですよ。もっと言えば、神が私の人生に関わることを拒んでるんですよ。祈らないということは。だから罪なんですよ。祈るということをしないといけないから、その祈らない人は罪とかじゃないんですよ。神を信じることなく、神が私の人生の中にいろんなその家庭や学校や職場や、地域との関係の中や、教会や、その中でその神が私を、その神が計画しておられることが私に実現するようにということを願わないということは、神を拒否してるってことだから。祈りっていうのはそういうものなんですよ。私の人生に神をお迎えするという、神のご計画が私に実現することを願うのがその祈りなんですよ。だからそうしないってことは、神に、いや別に今間に合ってるのでって、新聞屋さんみたいに昔の門前払いしているようなもんなんですよ。神はイエス・キリストを与えるほどに私たちのことを愛しておられて、イエス・キリストを与えるほどに私たちに憐れみと許しを与えたいのに、あ、今それはいらないっすって言ってるんですよ。15節から19節。そうやって私たち祈りもしなかったし、もう願いもしなかったって。意味わかんねえって言ってる中で、意味わかるようにしてくださいという祈りもしなかったって。だからあなたを信頼することもなく、本当に罪でしたって、私たちは。でもあなたに、その憐れみと許しはあなたにあって、あなたは正しい方で、あなたのやることは全部正しいですって。私たちが受けてるのは当然ですって。でもどうかあなたのものである憐れみと許しを私たちにも与えてくださいっていう祈りがこの15節から始まります。19節までお読みします。しかし今私たちの神主よ、あなたは力強い御手を持ってあなたの民をエジプトの地から連れ出し、今日ある通りあなたの名を挙げられました。私たちは罪を犯し悪を行いました。主よ、あなたのすべての正義の御業によってどうか御怒りと憤りをあなたの町エルサレム、あなたの聖なる山から収めてください。私たちの罪と私たちの先祖たちの悪のために、エルサレムとあなたの民が私たちを取り囲むすべてのもののそしりとなっているからです。私たちの神よ、今あなたのしもべの祈りと願いとを聞き入れ、主ご自身のために御顔の光をあなたの荒れ果てた聖所に輝かせてください。私の神よ、耳を傾けてください、聞いてください。目を開いて私たちの荒れすさんだ様とあなたの皆がつけられている町をご覧ください。私たちが見舞いに伏して願いを捧げるのは私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのです。主を聞いてください。主をお許しください。主を心に留めて行ってください。私の神を、 あなたご自身のために送らせないでください。あなたの町と民とにはあなたの名が付けられているからです。ここでダニエルはお願いを神にようやく言い表しました。どうか見怒りと憤りを収めてくださいって。私たちを先祖たちの罪のゆえにエルサレムに向けられている怒りと憤り、それを収めてあなたの正義の御業、つまり憐れみと許しがなされるようにって。そしてそれはあなた自身のためだって。神の素晴らしさが輝くようにしてください。私たちの正しい行いではなくて、あなたの大いなる憐れみが周りの人々に明らかにされるようにしてください。そしてあなたの皆の上に速やかに救い出してください。神の、自分たちは不面目でいいんですよ。それはもう事実だから。だけど、その神の名が記されている、その神を神としている民が、その苦しんでいるのは、あなたにとって良くないですって。こんな、そのどうしようもないような私たちにさえも、あなたが憐れんでくださるという、その大いなる憐れみをどうか示して、周りの人々にあなたの素晴らしさを輝かせてくださいって。で、自分を助けていただきたい、自分に必要なのを与えていただきたいんだけども、それ何のためかというと、神が崇められるためですよ。祈った人がすごいんじゃなくて、その祈りに応えた方がすごいんですよ。だから祈りの先にあるものというのは、私が楽になるとか、私がなんか助かるとかじゃなくて、神の皆が、神の素晴らしさが崇められるようになって、その神が素晴らしいということが私の人生を通して明らかになっていくためのものなんですよ。20節から27節、ダニエルの祈りに対する神の応答です。まずは20節から23節までお読みします。私がまだ語り、祈り、自分の罪と自分の民、イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために私の神、主の前に伏して願いを捧げていたとき、すなわち私がまだ祈って語っているとき、私が初めに幻の中で見たあの人、ガブリエルが、夕方の捧げ物を捧げる頃、素早く飛んできて私に近づき、私に告げていった。ダニエルよ、私は今、あなたに悟りを授けるために出てきた。あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が述べられたので、私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。その御言葉を聞き分け、幻を悟れ。神はダニエルの祈りに耳を傾けていました。そして答えました。っていうか、ダニエルがまだ祈っているときに、もっと言えば、この23節にあるように、願いの祈りを始めたとき、この14節までは神は聞いてるんですよ。そして15節の、これからこうしてくださいって、私怒りを鎮めて、私たちに憐れみと、その恵みを、ごめんなさい、許しを与えてくださいという、その祈りを始めたときに、もう神は言葉をバーンって与えてるんですよ。神は祈りに応えたくて仕方がないんですよ。もう待ってるんですよ。早くお願いしてくれって。お願いだからお願いしてくれって。もうなんで祈らない、早くって。神は私たちに本当に良くしたい方なんですよ。イエス・キリストを与えるほどに。だから私たちのその意思や私たちを無視する方じゃないんですよ。私たちロボットにしないんですよ。私たちが願ってもないのに、求めてもないのに、欲しいとも言ってないのに、思ってもいないのに、必要だからといって、いいものだからといって、神が一方的に与えることはしないんですよ。イエス・キリスト以外ね。でもそれもイエス・キリストも、私たちが信じようって意思を働かせるから受け取れるんですよ。だから意思を働かせて求めるまでの準備は全部整ってるんですよ。だから求めた瞬間に与えたいんですよ。早くって。なんで祈らない？ガブリエルも羽が入ってるか分かんないけど準備運動して、もうすぐに言葉出たら行きます。でも主よ、この人祈らないですね、なかなかどうしたんですかね、父さんって言えばいいのにねって言いながら、多分もう待ってるんですよ。神は私たちの益となるものを1秒でも早く与えたいんですよ。私たちの益にならないものを1秒でも早く取り除きたいんですよ。 私たちに憐れみを注ぎ、私たちの罪を早く許したいんですよ。そしてその自由を与え、許されたことの喜びを与え、そしてその罪から来るその痛みとか苦しみっていうのをもうちょっとも少しも味わうことなく、それを許したいんですよ。私たちを愛してるからですよ。イエス・キリストを与えるほどに私たちを愛しておられるんですよ。ダニエル、あなたは愛されてるからだって、ガビレルがそう言ってくれましたけど、私たちは十字架を見れば神が私たちのことを愛しているということがわかります。ご自分の御子であるイエス・キリストを私たちのために犠牲にするほどに私たちを愛しておられるんですよ。私たちを愛してるから、この神の愛を拒否するということはあまりの損失ですよ、私たちの人生の中で。だから祈らないというのはあまりにももったいないですね。私自身これ準備しながら、はあってもう何度も止まりましたよ途中で。なんてもったいないことしてたんだって。やっぱ祈らないということは本当に罪なんだなって。神のその善意をこの拒否することなんだなって。24節から26節、その神の御言葉が何だったのか、またその御言葉がどのような意味があるのかということをガビレルは、ダニエルに語っています。24節、あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、至聖所に油を注ぐためである。それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者、君主の来る時までが7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場とほとりが建て直される。その62週の後、油注がれた者は絶たれ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が町と聖所を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。ちょっとよくわからない答えなんですが、イスラエルの民とエルサレムについて70州が定められています。定められているとここで24節に語っています。で、ヘブライ語の州というのはシャブワっていうんですけど、シャブワっていうのは数字の 1,2,3,4,5 で数えると7っていうのをシェバっていうんですよ。で、シェバ7っていうものからシャブワ、1週間の週、1週間には 7日あるからね、シャブワっていう言葉ができてるんですけど、そのシャブワっていうのは別にその 1週を 7日間を表すだけじゃなくて、シャブワっていうのはシェバ7っていう数字から出ているように、シャブワっていう言葉は7という塊を表す言葉なんですよ。だけどその文脈によってその1週間7日間というその文脈になるわけです。だから1週間の文脈で使われることが多いので、シャブワっていうのは1週間ですよというふうに理解されています。でもここではそのここで言うそのシャブワっていうのを週1週間7日間で考えると、全く何もその理解できないとか意味をなしません。なので多くのその、人たちはこのシャブワっていう7の塊っていうのは日じゃなくて年だというふうに理解しています。だから70週ということは70年の、ごめんなさい、1週が7年だから大丈夫ですか。1週というのは、1週というのはシャブワっていうのは、シャブワっていうのは7の塊です。だからそのこのここで言う7の塊は日ではなくて年を表すというふうに理解するので、7年、 1週というのは7年の70週だから 7×70 だから490年というふうに理解してます。分かんなかったら後で聞いてください。で、普通1週間2週間3週間って言うんだったら、シャブワっていう複数形がシュブイームって言うんですけど、そうなるんですけど、ここだとシャブオットって言ってちょっと別の形を取ってるんですよ。だからこれは掛け算で 7×7×7、 足し算じゃなくて掛け算だというふうに理解されています。まあ、そこはもう言語学的なことなので別に忘れてもいいです。少なくとも70週というのは490年というふうに定められてるんだということで理解しておいてください。もっと知りたかったら聞いてください。 で、その70週の間に、この490年の間に何があるかというと、24節に書かれています。背きをやめさせる、罪を終わらせる、咎をあがなうと。背きというのは、意図的で意識的な罪です。意図してこれは悪いと分かっててもそのやるっていうことがこの背きです。罪というのは的を外すことだから、その無意識的にそれをしたいんだけども、正しいことをしたいんだけど、例えばバスケでゴールに向かってシュートをするんだけど、それは入れたいと思ってシュートするわけじゃないですか。けども外すことがあります。それは罪なんですよ。的外れってことだから、的の真ん中を当てたい、それを狙ってるんだけど外れちゃう。それでも外れてるから外れた、つまり罪ってなるわけですね。だから神に従いたいって願ってるんだけど、それができないということも罪になるわけです。意図的に神は願ってないということを分かってるけど、意図的にそのことをしてしまう、願ってないのにそれをしてしまう、願ってるのにしない、それはこの背きです。罪というのは願ってはないんだけどもミスっちゃう、それが罪。咎っていうのは背きとか罪の総称です。この3つだから、この70週のこの490年を通して神はイスラエルに何をしたいかというと、背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがなうんだって。イエス・キリストにあってこれを成し遂げてるんですよ。そして永遠の義をもたらすって。永遠の義というのはその神から正しいと認められることです。でもし律法による義であれば、何か悪いこと、律法に背くことを行ったらその義は失われます。だから永遠ではありません。ので永遠の義というのは信仰による義です。信じたら正しいと認められる、私たちにも与えられているものです。そして幻と予言をと確証する、神のご計画や神のその約束、その全部を実現させるんだって、その時が来ると。この490年を通して、そして、清い場所、至聖所に油を注ぐ。70週、この490年の期間を通してそれをやるよというふうに言っています。で、そのスタートは25節にあるように、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てからがスタートです。第二神殿が、つまり、クロスという王様が立って、ここで言うダリオスですね。で、それでユダヤ人たちにエルサレム、ごめんなさい、イスラエルに帰っていいよって言って、その勅令を出したのが紀元前538年です。そこから人々が帰っていって、この神殿を再建しました。神殿が再建されたのは紀元前516年です。でもいろんなその敵がいたり、敵対勢力がいたり、反対する人たちがいて、なかなかエルサレムの再建が進みませんでした。城壁が崩されたまま、そして門が焼かれたまま、そのままなかなかそのエルサレムを再興することはできなかったんですよ。それでネヘミヤさんは、エズラ・ネヘミヤ記、詩編の前が前にありますね、少し前に。ネヘミヤがだから嘆いてるんですよ。ああって、エルサレムはそんなんなのかって。それでネヘミヤが仕えていたアルタシャスタという王様が、ネヘミヤなんでそんな元気ないんだって。でそれで、いや実は自分のその国がこんなって荒れ果ててるのを聞いたんですよって。そしたら、そうかって、じゃあいいよって、帰ってエルサレムを再建しなさいよってなるんですよ。それが紀元前445年とか444年というふうに言われてます。だからダニエルからだいたいその538年からすると80年ぐらいですか、後にこれが起こったんですよ。だからこの490年というのは、このアルタシャスタ王がエルサレムを再建しなさいと言ったところから始まるというふうに計算するというふうに考えることができます。でそれでどうなるかというと、油注がれたものというのはヘブライ語でメシア、だからメシアですよ。で王の王である君主が来るまで7週と62週で、これ訳の仕方ですね。きっと新しい訳も見たけどもあんまりうまくない。だから7週で区切られているというよりも7週そして62週だから全部で69週です。444年もしくは445年から69週か69かけるの7483、 年後にメシア、もしくは君主が現れると。最初の7週と62週、なんで分かれてるかっていうと、エルサレムが再建されるまでに49年かかってるんですよ。7、4、49。すごいですね。で、そこからさらに62週を、時代を進めていくと、全部で69週、483。で、当時は、月のカレンダーなので、月というかその、旧暦みたいな。1年が365日じゃなくて360日で考えているので、483年を360日でかけると173,880日が後にメシアが来ると。173,880日は1年が360日で計算してるからそうなるんですけど、西暦とか今私たちが444年とか445年とかって言ってるのは365日で計算してるので173,880日を365で割ると、覚えてない、476年と140日です。紀元前445年もしくは444年から476年時間を進めると、紀元32年もしくは33年です。イエス・キリストが十字架にかかる前に、イエス・キリストがエルサレムに入場したのが紀元32年もしくは33年です。もっとマニアックに何日何月の何日って計算してる土地もいますけど、それはもう確証できないので説明はできませんけど、その確証というかその日付を見てみると、その32年とかの、水越の祭りの、1週間前の日曜日にあたるです。イエス・キリストがエルサレムに入場する日をダニエルのこの紀元前538年に与えてるんですよ。で、その後69週の後、油注がれたものは断たれるって、だイエス・キリストの十字架までここで示されてるんですよ。で、その後やがて来たるべき君主っていうのは、この君主っていうのは反キリストです。メシアとは書かれてないです。反キリストが立ちます。で、27節、彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。で、この彼とか後半に出てくる、来たるべき君主っていうのは反キリストのことを指していて、まだこの69週が過ぎてイエス・キリストが取り去られてるんだけど、最後の1週、つまり最後の7年というのはまだ来てないんですよ。ペンディングです。ずっと今ペンディング、待ってる状態。何をしたいのか。神は約束のことを遅らせてるんではないって。神は全ての人が悔い改めに進んで救われることを願ってるんだ。私たちのために、私たちの周りの人たちのために、まだ救われてない人たちも含めて、私たちがその救いを達成することができるように神は待っておられるんですよ。でもその時が来たらすぐに神は動くはずです。イエス・キリストはなぜその反キリストかというふうに言えるかというと、イエス・キリストご自身がこのダニエルの9章を引用してるんですよ。マタイの24章の15節。それゆえ、預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌まわしいもの、忌むべきものが聖なるところに立つのを見たら、読者はよく理解しなさいと、あなた方は山に逃げなさいとあるんですけど、この、ダニエルの9章を引用してます。最後の7年、この地上、このイエス・キリストがもう一度戻ってこられるまで7年間があるって。7年間のその患難の時代、最初の3年半は多くの者と契約を結ぶと。でも後半の3年半、残りの半周の間、最後の半周だから、3.5 ですよね。1周っていうのが7年だから、半周っていうのは 3.5 年、3年と半分、は、生贄と捧げ物をやめさせる。だから聖所に立つんですよ。 で、私が神だって言うんですよ。だからその生贄が捧げられなくなっちゃう。でも最終的にはこの至聖所に油を注ぐというふうに、この70年の終わりにはそうなるというふうに神が約束しておられるので、イエス・キリストがもう一度戻ってこられて、この至聖所を清めるんですよ。ダニエルはこの救いの約束を祈ることによって引き出しました。神は70年という期間を定めていて、このバビロン捕囚の、そしてその後イエス・キリストを送るという計画も持っておられましたけれども、誰かが祈ってそれを求める必要があったんですよ。それをしたのがダニエルです。ダニエルは無意識的に自分とユダヤ民族、そして全人類の救いの計画のために仕えたんですよ。彼は別に用いられたいなんて考えてないんですよ。切実な思いで求めたんですよ。あなたのご計画がそう70年で変えれるんだったら私たちを返してくださいって。あなたは恵み深い方で、あなたの憐れみと救いはあなたのもとにあるって、許しは。私たちはもうどうしようもないって。でもこんなどうしようもない私たちを救ってくださいって。祈りは神が私たちを用いてくださる最大の奉仕ですよ。祈りなくして他の奉仕は存在しません。神に用いられるイエス・キリストの皆によって私たち祈れるわけでしょ。だからイエス・キリストの皆によって誰でもこの神が用いてくださる、神が使ってくださる候補者ですよ。そして祈る人は、私たちはもうどうしようもないです、助けてくださいと祈ってるだけなんで、誰も手柄は取れないんですよ。神にだけ手柄は返るんですよ。神は素晴らしいって言うんですよ。よく祈りましたねってダニエルさんって、いや自分が祈ったのは本当すいませんって、私たちのもうどうしようもなかったですって、私たちはもう不面目でそれしか祈ってないんですよって、神に憐れみを求めただけですって、神は素晴らしいんですって。私たちも同じですよ。私が祈ったからこうなったんですって誰も言えないですよ。だって私たちが祈る時っていうのは、こうしてください、ああしてくださいっていう祈りではなく、本当にあなたは素晴らしい方です、私はどうしようもないです、この人もどうしようもない、私もどうしようもない、だけど憐れみと救いは、許しはあなたのもとにあります、なのでどうぞあなたの憐れみとあなたの許しをこの人の上に、私の上に実現してください。それが祈りじゃないですか。私は愛するのにもう不面目なものですって、私は愛することできません、だから愛を与えてください、あなたが願っておられるようにこの人を愛せますように。それが実現したら、俺すごいだろうってならないですよ。私ないことを認めて、神にあるからくださいと言ったらもう与えられたんですって、神ってすごくないですかとしかならないんですよ。だから祈りはその祈ってそれが実現するとどうなるかというと、祈った人じゃなくてそれを与えてくださった神が崇められるんですよ。それが祈りですよ。それが私たちができる最大の奉仕です。用いられたいですか、したら祈りましょうですよ。神に用いられているのは、用いられるということは、自分を通して力ある神の技が現れるということではなく、神に用いられるっていうのは、神のものである憐れみと救いを自分や自分の周りの人たちのために引き出すことですよ。それが一番の奉仕ですよ。私たちそれぞれが、また教会が、神の憐れみと恵みとこの許しを引き出して祈って、それを私の周りに流していくために、神が用いてくださいますように。そして私たちを通して神の皆が崇められますように、神は素晴らしいってなりますように祈ります。天の父さん、本当にあなたが素晴らしい方で、恵み深くて憐れみ深くて許しに富んでおられる方であることを心から感謝します。一方、私はあなたの前に常に不忠実で不真実で、なんか中途半端で、あなたの前に出ることさえできないようなものであるにもかかわらず、あなたの大きな憐れみに、恵みによって憐れみと許しを求めて、大胆にキリストの皆で求めていいよって言ってくださっていることをありがとうございます。その約束をに信頼して祈ります。どうぞ私にあなたの憐れみと許しを与え続けてください。 救われていることの喜びを毎日の生活の中でもっともっと味わうことができるように助けてください。そしてこんな素晴らしい祝福を、こんな素晴らしい福音を他の人に伝えないでは折れないっていうぐらいのそのリアリティを私たちにお与えください。人が救われることはあなたが願っておられることです。だからそのあなたの救いを求めて祈って使えることができますように。あなたへの信頼と信仰をどうか強めてください。ますます祈れますように。そしてあなたが私を使ってくださり、あなたのご計画が私を通して私の周りの人たちに実現するように、あなたの恵みと憐れみと救いが広がっていきますように、どうぞ私たち一人一人を祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。